ヤコブよ、あなたを創造された主は、イスラエルよ、あなたを作られた主は、今こう言われる。恐れるな、私はあなたをあがなう。あなたは私のもの。私はあなたの名を呼ぶ。ご一緒に賛美をお捧げいたしましょう。賛美歌21-56番、賛美歌1編をお持ちの方は187番、こちらの1節と3節です。増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。講読文10番、詩編32編、別冊講読文の10ページ、賛美歌1編をお持ちの方は講読文8ページです。いかに幸いなことでしょう。背きを許され、罪を覆っていただいた者は。いかに幸いなことでしょう。主に咎を数えられず、心に欺きのない人は。私は黙し続けて、絶え間ないうめきに骨まで朽ち果てました。御手は昼も夜も私の上に重く、私の力は夏の日照りにあって衰え果てました。私は罪をあなたに示し、咎を隠しませんでした。私は言いました。主に私の背きを告白しようと。その時あなたは私の罪と過ちを許してくださいました。あなたの慈しみに生きる人は皆、あなたを見出し得る間にあなたに祈ります。大水があふれ流れる時も、その人に及ぶことは決してありません。あなたは私の隠れが、苦難から守ってくださる方、救いの喜びを持って私を囲んでくださる方、私はあなたを目覚めさせ、行くべき道を教えよう。あなたの上に目を注ぎ、進めを与えよう。分別のない馬やラバのように振る舞うな。それは靴輪と手綱で動きを抑えねばならない。そのようなものをあなたに近づけるな。神に逆らう者は悩みが多く、主に信頼する者は慈しみに囲まれる。神に従う人よ、主によって喜び踊れ。すべて心の正しい人よ、喜びの声を上げよう。使徒信条によって信仰を告白いたしましょう。使徒信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、 全能の父なる神の右に座したまえり、賢より来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。今週与えられた聖書の言葉に共に聞きましょう。ルカによる福音書第10章38節から42節新共同訳新約聖書の127ページです。一行が歩いていくうち、イエスはある村にお入りになった。するとマルタという女がイエスを家に迎え入れた。彼女にはマリアという姉妹がいた。マリアは主の足元に座ってその話に聞き入っていた。マルタはいろいろのもてなしのためせわしく立ち働いていたが、そばに近寄っていった。主よ、私の姉妹は私だけにもてなしをさせていますが、何ともお思いになりませんか。手伝ってくれるようにおっしゃってください。主はお答えになった。マルタ、マルタ、あなたは多くのことに思い悩み心を乱している。しかし必要なことはただ一つだけである。マリアは良い方を選んだ。それを取り上げてはならない。共に祈りをお捧げいたしましょう。天地の造り主、全能の父なる神様、あなた様の慈しみのもとで一週間を過ごしてこられたことを感謝します。そして今日、主の日の朝を私たちの生涯にお配りくださりありがとうございます。主なる神様、あなたの愛はどこまでも深く大きく惜しみなく注がれるのに、私たちの心は狭く、私たちの行いは自己中心的だったことを思い起こします。どうか私たちの罪を洗い清めてください。今私たちを耳を澄まします。主よ、どうぞお語りください。パンだけでは生きることができない私たちに、あなたの口から出る一つ一つの言葉をお与えください。神様、今日は新学校日です。礼拝への招きが世界の隅々にまで届けられるように、あなた様は伝道者を召し出し、使命を果たすのに必要な養いを与え、そして使わされます。今日は敬愛する小泉健先生を説教者としてお使わしくださいました。ありがとうございます。神様、あなたは宣教という手段によって信じる者を救おうとお考えになりました。主イエス様が12人を任命し、おそばに置いてあなたの言葉を与えられたように、またアンティオキアの教会がバルナバとサウロのために祈り、2人に手を置いて出発させたように、どうぞ私たちの教会と神学校に伝道者を生み出し育て送り出す力を与えてください。コロナ禍にあって神学校の学びや教会での実践教育もこれまでのように行かない困難があると思います。どうぞ学びと研鑽を積んでおられる新学生をお支えください。与えられた献身の志を全うすることができますように、伝道者を育ててくださる小泉先生はじめ新学校の先生方にあなたのお支えがありますように。私たち教会は新学校のために祈り献金を捧げする務めを与えられています。私たちが心から祈り惜しみなく捧げていけますよう信仰を与えてください。世界の主なる神様、争いや痛みや涙に暮れるこの世界を憐れんでください。先週は大きな地震が発生しましたが、どうぞすべての教会の礼拝が守られて、不安な夜を過ごした子どもたちの心身が守られますように、新型コロナウイルスに感染し苦しんでいる方々にあなたの助けがありますように、感染症が一日も早く収束しますことをお祈りいたします。そして医療に従事なさる方々のご健康と働きをお支えください。 慰め主なる主イエス様、あなたの御前に大切な人たちのことを思い起こします。病床にある方、弱いを重ねて不自由な生活をなさっている方、術後に療養をなさっている姉妹、試練を与えられている方、感染対策をしながら学びに励む子どもたち、仕事に励む社会人たち、家族の介護や育児を頑張っている方、被災地被災者支援の務めにあたっている方々、愛する者を天に送り悲しみの中にいる方々、そして今見舞いに集うお一人お一人にそれぞれの人生の重荷と課題があります。どうぞ共にいてくださるあなたと共に、そしてまた神の家族と共に祈り合い励まし合いつつ、この世の旅路を歩み通すことを得させてください。重ねて小泉先生の働きとご健康にあなたの祝福を祈ります。先生をお支えになるご家族、そして今日先生をお使わしくださった鳴瀬ヶ丘教会にあなたの恵みが豊かにありますように。これらの祈りを私たちの希望道である主イエス様のお名前によって御前にお捧げいたします。アーメン。今日は新学校礼拝にあたって、東京神学大学の教授でいらっしゃる小泉健牧師を説教者として、お招きすることができて感謝をいたします。小泉先生の、ご紹介は、修法に書いてるんですが、この音声礼拝をお聞きの方も、プログラムの次のページに、書いてございますので、どうぞそちらをご覧ください。そして、今日は小泉先生から、説教の原稿をいただいているのを私が代読をいたします。今朝私たちの目の前にいるのは二人の姉妹です。マルタとマリア。マルタという名前は女主人という意味だそうです。その名前の通りにこの家を切り盛りしています。世話好きでよく気がつく。お客さんを迎えて忙しく立ち働いています。お客さんのためにあれやこれやと心を配る。彼女にはたくさんのことが期待されています。だから忙しすぎる。しなければならないことはいくらでもあります。心が乱れ押しつぶされそうになることもある。ああ自分のことだと思うかもしれません。私たちの多くのものが働きすぎています。鏡のように私たちの姿を映し出しているのがこの女性です。主イエスはこの女性を優しくたしなめられた。マルタの妹マリア、彼女は主イエスの足元に静かに座っています。そして主イエスは彼女をたたえた。マリアは一体何を持っていたのでしょうか。今日ご一緒に読んでいる聖書の言葉は数えてみるとたった五節しかない短い箇所です。ここに一度読んだら忘れられない出来事が記されています。この箇所を読んで多くの人が戸惑いを覚えます。マルタがたしなめられていることに戸惑いを覚える。この箇所の直前に語られていたのは憐れみ深いサマリア人の例え話です。サマリア人は追いはぎに襲われた人を気の毒に思った。憐れみの思いで体が揺さぶられた。それでできる限りの手を尽くして解放した。そういう例え話をして、行ってあなたも同じようにしなさいと主イエスは言われたのでした。 すぐに続けてマルタが登場します。マルタはサマリア人と同じようにしました。憐れみの心に駆り立てられて、できる限りのもてなしをした。目の前にいるのは土ぼこりにまみれ疲れ切っている旅人です。しばしば野宿をし、満足な食事もしないでいた人がそこにいる。足を洗う水と渇きを癒す水、温かい食事、柔らかな寝床、して差し上げたいことはいくらでもあります。マリアが心を取り乱すほどに忙しくしたのは無理もないことです。マリアでなくマルタが、このように忙しくしたのは無理もないことです。立派な心持ちの女性が善意からした。そのマルタが主イエスからたしなめられてしまった。不可解なことです。マルタを弁護したくなります。そこでこういう理解が生まれてきます。確かにここでマリアが褒められているけれども、だからといってマルタがいけないというのではない。マルタがたしなめられたのは不平を言ったからであって、彼女がしていること自体は素晴らしいことだ。目の前に疲れ切った主イエスをお迎えしたら、どうしてマルタのようにせずにいられるだろう。第一、もしマルタまでもが接待をやめてしまったら、みんながお腹を空かせることになる。マルタはどうしても必要なのだ。まあ、こういう解釈。これはマリアもいいがマルタもいい。人間の中にはマリア的な人間とマルタ的な人間がいて、どちらも必要だ。こういう理解です。しかしこういうふうに理解してしまうと、今日の歌詞を理解できなくなってしまうと思います。主イエスの言葉を聞き損なうことになります。主イエスはあれもこれもとおっしゃっていない。必要なことはただ一つだけである、はっきりおっしゃいました。この物語を解きほぐす鍵は、ここに旅をしてこられたお方、この二人の姉妹の客となられたお方です。この出来事の中心におられるのは主イエスご自身です。聖書はここまでイエスは何々、イエスは何々と語ってきたのに、今日の箇所で二度もイエスと言わずに主と呼んでいます。例えば39節では、マリアは主の足元に座って、42節では主はお答えになった。ただのお客さんを迎える話ではない、主をお迎えした。しかも主は旅をしておられる。どういう旅かというと、その旅の始まりにこう言われていました。これはこのルカ福音書の9章の51節ですが、イエスは天に上げられる時期が近づくと、エルサレムに向かう決意を固められた。こうして乗り出された旅です。主イエスはエルサレムに向かい、さらに天に向かう旅の途上にあるのです。天というのは、神が神であられるところです。まずエルサレムで、神が神であられることがはっきり表されることになる。まもなくエルサレムで、神はご自分の力をただ一度決定的に振るわれる。神は裁き、そして救われる。主イエスはそのために旅をしておられます。主イエスは誠の神として、世を裁くお方として、裁きを行うためにエルサレムに行く道の途上にある。マルタは世界の審判者を自分の家に迎え入れたのです。 だからこの物語が語っているのはこうです。神の御前にあってなお滅ぶことのないものは何か。最後の審判を経てもなお残る必要なもの、なくてはならないものとは何か。その日には私たちのうちにある良いものも正しいものも退けられます。私たちが成した技は過ぎ去り滅んでいきます。しかしその時にも良しとされなお滅びないで残るものがある。それこそなくてはならないものです。主イエスが戸を叩いておられます。世の裁き主であるお方がマルタとマリアの客となって家の中に入ってきてくださった。神が私たちの家のただ中に、ここに、私たちの中心に来てくださる。だからこの物語は日常生活のもてなしのことというよりも礼拝の秘義を伝えていると言ってよいのです。ここに神がおられます。ここにおられるお方は仕えられることを望んではおられないのです。反対です。仕えようとしていらっしゃる。どのようにしてかというと、主イエスの奉仕は言葉による奉仕です。主はここにおられてお語りくださる。マルタはそのことが分かっていませんでした。マルタはいろいろなもてなしのためせわしく立ち働いていたと40節にありましたが、せわしく立ち働く、元の言葉は一つの単語で脇にそれるという意味の言葉です。今語っておられる方に耳を傾けていなかった。心が脇にそれていた。はじめは聞いていたのかもしれません。しかし台所が気になってそこを離れてしまいました。マリアは主の話に聞き入っていた。これだけが必要なただ一つのことです。マリアは聞き入っている。主の言葉に没頭してしなければならない務めも忘れている。大切なもてなしをおろそかにしてしまいました。しかし主イエスはそれでよいと言われます。マルタ、マルタ、主イエスは呼んでおられます。主イエスがお語りになるとき、マルタも招かれています。もてなしを全部やめて主の足元に座るようにと招かれています。今ここでは思い悩み、心を乱すことをやめて、ただ一つのことに思いを集めたらいい。主がお語りになる。そのところでは、人間のするすべての行為は終わりを迎えます。マルタのような奉仕の生活と、マリアのような祈りの生活があるというのではないのです。このお方がお語りになるところでは、聞くこと以外にどんな行いもない。主がお語りになるとき、安息の日が始まります。人間は働くことをもうやめてしまっていい。自分で思い悩んで心を乱して、あれもこれもと駆り立てられるようにしなくていい。使える、使えないと能力で評価され、業績で価値が決められる社会に生きています。学校も家庭も安らげる場所でないかもしれません。主がお語りくださるとき、私たちの恐れや不安は消え去ります。そして主は食卓の主人として、命の糧を分け与えてくださいます。主がおられるところでは、マルタは女主人ではない。私たちも主人ではない。教会は日曜日を安息日と呼んできました。それはこの日が休日だという意味ではありません。日曜日が休日になるのは、教会が生まれてから何百年も後のことです。 教会が生まれた頃は日曜日は休みではありませんでした。仕事がない日に教会に集まったわけではない。一日中厳しい仕事をして、夕方疲れ果てて集まってきて礼拝をしていたのです。労働から解放されないという意味では、その日は安息日でも何でもなかった。しかし主がお語りくださる。そこに安息がありました。もう私は思い悩んだり、心を乱したりしなくていい。そう言ってこの日を安息日と呼びました。マリアは良い方を選んだ。それを取り上げてはならない。主イエスの言葉は彼女から取り去られることはない。いつまでも働き続けます。いつもマリアを生かします。主イエスの話が終わると、もうマリアは座ったままではいません。立ち上がります。一週間の歩みへと踏み出していきます。聞くことから技が生まれます。生き方が生まれます。御言葉によって導かれ、主によって定められている生き方です。それは滅ぶことのない神に喜ばれる生き方です。マルタとマリア、この二人はどこが違っていたのでしょうか。主イエスはそれを選ぶという言葉で言い表されました。マリアは選んだ。主イエスはマルタの家を選んでこの家にお入りになりました。マリアは主イエスに身を向けて、主イエスに耳を傾ける以外何もしませんでした。そうやってマリアは主イエスの選びにお答えしました。マリアは良い方を選んだ。それを取り上げてはならない。今主イエスは言われます。私はあなたを選び、あなたのもとに来た。あなたは神の国のために定められている。だから、多くのことに思い悩み、心を乱すことをやめてしまいなさい。必要なことはただ一つだけである。私を選び、私に耳を傾けなさい。私のもとにとどまり続けなさい。お祈りをお捧げいたします。天の父よ、マリアは主の言葉を聞きました。私たちも主の足元に座るようにしてここに座り聞いています。あなたはあなたの御言葉によって私たちをもてなし、あなたの豊かさの中から恵みに恵みを加えてくださいます。あなたはここにいてくださり、私たちのためにここにいてくださいます。さらにあなたはあなたの食卓に私たちを招き、ご自身を与え尽くして私たちを養ってくださいます。あなたに感謝し、あなたの皆を褒めたたえます。私たちを御言葉のようにしてください。主イエスキリストの皆によって祈ります。アーメン。それでは御言葉への感謝として賛美をお捧げいたしましょう。賛美歌21の472番の1節と4節です。私の耳に 私たちの感謝と献身の印として献金をお捧げをいたしましょう。私たちの祈りを歌に込めてお捧げをいたします。愛する皆さん、今日は新学校日礼拝をご一緒にお守りすることができて感謝いたします。小泉健先生をお迎えすることができて本当に心から感謝いたします。これからも祈りお捧げしながら新学校を支えてまいりましょう。また献身者が一人でも多く与えられることをお祈りしてまいりましょう。礼拝の後には小泉先生から特別講演会をいただくことになっています。短い時間なんですけれども、昼食会はなしで、コロナ禍の礼拝の守り方ということで、ご講演をいただく予定です。そして今日は、役員会は14時半からになっています。次週の礼拝の予告はどうぞ週報をご覧ください。それでは唱詠を賛美いたします。礼拝はこれで終わった。神に仕えるため出て行って主の福音を述べ伝えなさい。願わくは主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりが使わされゆくあなた方一同とともに、あなた方につながる家族、友人、職場、学校、地域、神様が作られたすべてのものとともに、今も後も常しえまでもありますように。アーメン。これで礼拝を終わります。